Okay, so how do we start off with a prayer?
はい、ではお祈りして始めましょう。
Father, we thank you for the chance to study your word.
神様、今日またあなたの御言葉から学ぶこの機会を感謝します。
Through your word, we find out who you are.
御言葉を通してあなたはどういうお方なのか私たちに示してくれます。
Thank you, God, that you teach us what kind of God you are.
あなたがどういう方なのか私たちに教えてくださることを感謝します。
Now open the eyes and ears of our hearts.
私たちの目と耳とそして心を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you're trying to tell us.
あなたが語ろうとしていることを私が理解できるようにどうか助けてください。
Give Kazuo and myself the words to speak.
通訳と自分にどうか言葉を与えてください。
Holy Spirit, let it be your words.
そして聖霊様、あなたがどうか語ってください。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
For the past two weeks, we've been talking about this verse from Psalm 23, verse 5.
この2週間この詩編23編から私たちお話をしていました。
And in the verse it says this. You can have it.
はい、23編の 5節出ますか。
There you go. So it says, you prepare a table before me in the presence of my enemies.
はい、ここでダビデはこういうふうに言いました。私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整えてくれます。
The main point we've been making in this series is that God's love is a costly.
このシリーズでお伝えしている一番のポイントは、神様の愛は高価な愛であるということです。
We saw this costly love in the life of Jesus when the religious leaders blasted him for showing grace and mercy to sinful people.
イエス様ももちろんその生涯でこの高価な愛というのを示してくださいました。それはイエス様が罪深い人々に恵みと憐れみを示したときに、でもそれを宗教指導者たちがイエス様をバッシングしたときに、そのイエス様の高価な愛というのを示されました。
Today we'll see another aspect of God's costly love in a story from the Old Testament.
私たち今日ですね、旧約聖書の物語の中からも神様の高価な愛について知ることができます。
We're going to be looking at the first trial ever recorded in the Bible.
そのお話っていうのはですね、聖書に記録された一番最初の裁判でのことでした。
I don't know about you, but I love watching courtroom dramas on TV or in movies.
皆さんどうでしょうか。僕はね、法廷ドラマっていうんですか、そういうのを見るのが映画とかドラマとかであるでしょ。それが好きなんです。
When they're done well, I'm always on the edge of my seat.
なんかこう引き込まれると、こうなんていうのかな、こうハラハラしてこう身を乗り出して見てしまうんですね。
Now today's story is quite different from the court scenes you're probably used to seeing.
今日のストーリーはそういうこうドラマとかで私たちが見慣れているこう法廷の場面とはちょっと異なります。
But it is dramatic in its own way.
でもこれはこれですごくドラマチックです。
The very interesting thing about this partparticular trial is who stands accused and who he takes the blow for.
この裁判で注目してほしいのは、誰が被告人なのか、そして誰が誰のためにどういうふうに打たれるのか、裁かれるのかっていうところを見てほしいです。
Let's take a look at the book of Exodus chapter 17. We'll be looking at verses 1 to 7.
はい、今日は旧約聖書の出エジプト記17章の1節から7節を見ていきます。
Just to get some background, Moses had led the people of Israel out of Egypt where they had been slaves for over 400 years.
ここの背景をちょっと説明すると、モーセはイスラエルの人々をエジプトから連れ出しました。でそれまでエジプトでこうイスラエルの人々は400年間も奴隷として生活していました。
Obviously the Egyptians didn't just want to let go of their free labor.
もちろんエジプト人としてはこうイスラエル人というこうただの 大切な労働力っていうのを手放したくなかったんですね。
And so God had to perform 10 acts of judgment on them in order for them to change their mind.
そのために神はエジプト人に分からせるためにこう裁きとして10の災いをもたらしました。
Each plague that he sent got gradually worse.
でそれぞれの災害は徐々にこうひどく大きくなっていきました。
It started with God turning the Nile River into blood.
でまずですね、その神様はこのナイル川を血に川の水を血に変えるところから始めました。
And it ended in the death of all the Egyptians' firstborn sons, including Pharaoh's.
でそれはそのファラオ、その時の王のファラオの子供を含むエジプトのすべての長男ウイゴですね、の死で終わりました。
Finally, Pharaoh cried out, "Go already! We don't want you here."
でもそれでもファラオはついに叫ぶんですね。もう十分だ、もうわかった、もういい、イスラエル人をもう出ていけっていうふうに。
Then Pharaoh suddenly changed his mind and tried to bring them back by force.
なのに、ファラオはすぐにこう突然思いを変えて、こうイスラエル人を今度また出ていった彼らを力ずくで連れ戻そうとしたんですね。
But just when it seemed like the Israelites were going to be recaptured, God wiped out the Egyptian army at the Red Sea.
でもそのイスラエル人がこうあわやこうエジプト軍に囚われるって思った時に、こう神は紅海という海でこうエジプト軍を一掃しました。
If you want the details, I really encourage you to read the book of Exodus.Chapters 1 to 15.
はい、今の話、出エジプト記の1章から15章のところですので、ぜひお家帰って読んでみてください。
Now you would think that after seeing all these miracles that God performed, that the people of Israel would trust God and trust Moses completely.
でも皆さんこう思いません？もう神様がこれだけもうあれやこれやと奇跡を起こして助けてくださったんだから、この後はこの後のストーリーではイスラエルの人々はさぞやこう神とモーセを信頼してついていったんじゃないかと思いません？
But the Israelites suffered from a problem that I've talked about before.
でもですね、このイスラエルの民というのはこう私が以前話したこともあるんですけど、ちょっと問題を抱えていました。
They suffered from spiritual amnesia.
それはですね、ちょっとすぐ霊的にこう記憶喪失になってしまうという問題を持っていました。
When we face trials in our lives, it's so easy for us to forget what God has done for us in the past.
私たちもこの人生でこう試練に直面するときに、そんなときこう神様が過去に私のためにやってくださったことっていうのを忘れてしまうのって、それってすごく簡単なことですよね。
It's easy to stop trusting God and start complaining instead.
その代わりにその神様を信頼するのをやめて、文句を言い出しちゃうっていうのってやってしまいがちですよね。
Anyone identify with what I'm saying?
あ、なんかちょっとドキッとしたなという方いらっしゃいますか?
I know I do.
私もそうです。はい。
But here in this passage, we see one of these cases of spiritual amnesia that the people had.
で、ここでもね、こう霊的な記憶喪失になった人たちが出てきます。
Let's take a look, starting from verse 1.
はい、では17章1節から見ていきましょう。
The entire Israelite community left the wilderness of Sin, moving from one place to the next according to the Lord's command. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink.So the people complained to Moses, "Give us water to drink."
出エジプト記17章1節から、イスラエルの全会衆は主の命により真の荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えようと言った。
Now God was leading the Israelites to a land that He promised would be a good land.
ここのシーンというのはその神がそのイスラエルの民を砂漠を通らせてその良い土地であると約束した場所に導いていくというそういうシーンです。
How exactly did He lead them?
じゃあ具体的には神様はどういうふうに民を導いたんでしょうか?
It says here that they were traveling from place to place as the Lord commanded.
聖書にはですねこの民はこの主の命令に従ってこう場所から場所へ移動していったというふうに書かれています。
Now there were times that God literally told Moses, "Okay, go here, now go there, now go there."
実際にこう神様がモーセにこうここに行きなさい、そこに行きなさい、あそこに行きなさいっていうふうにこう文字通りこう言葉で命じたこともありました。
But more often he did something that we see in the earlier and later chapters of Exodus.
でも多くの場合ですね、この神様はこの章の前とか後に出てくるこういうやり方で。民を導いたんです。
God used a pillar of cloud or of fire as a sign of God's presence.
神様は自分の存在を示すその印として、写真で絵でますか、雲または火の柱を使いました。
And the Israelites would stay in a place until they saw that pillar start to move.
で、どうしたかっていうと、そのイスラエルの人々は、その柱が、この柱がこう、彼らを導き出すためにこう動き始めるまでは、その場所に留まってたんですね。
As soon as it started moving, the Israelites would all get up and start following after.
で、この柱がこう動き始めると、人々も立ち上がって、それについていくっていうような形でした。
As we come to today's passage, we see God leading them through the desert to this place called Rephidim.
今日の箇所ではですね、神様は彼らをレフディムっていう場所に導いています。
And after a long, hot day of traveling through the desert, I'm sure the Israelites were expecting to stop in a place with some water.
こう砂漠をこう長い間、暑い中、長い間旅していて、こう人々はこう、もうそろそろ水のある場所に立ち寄りたいなっていうことをちょっと期待していました。
And especially during rainy seasons, Rephidim was a place where you could normally find some water.
で、特に このリフディムっていう場所は、雨季に雨が降る時期には、普段だったらもう当然水を見つけることのできる場所でした。
But when the clouds stopped that day, there was no water in sight.
でもこの日、その雲の柱が動きを止めたときに水は見つかりませんでした。
What was the people's response?
そうすると人々はどう反応したでしょうか。
They started to complain.
彼らは文句、不平を言い始めました。
And that word complain, there's a very interesting one.
ここでコンプレイン、つまり文句を言ったって言葉が使われてるんですけど、ここにちょっと注目したいです。
It is often used in complaints for lawsuits.
この言葉って結構その訴訟の時に使われるような言葉なんですね、もともとは。
The people were essentially taking Moses to court.
要はイスラエルの人々はモーセを法廷の被告人席に立たせるっていうようなことです。
What was the charge?
何の容疑でそうするんでしょうか。
Basically, it was treason.
それは裏切りでした。
They claimed that Moses had led them into disaster.
どういうことかというと、人々はモーセが彼らを災難に導いたっていうふうに主張したんです。
Look at what they said in verses 3 to 4.
では3節から見ていきましょう。
But the people thirsted there for water and grumbled against Moses. They said, Why did you ever bring us up from Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Then Moses cried out to the Lord, What should I do with these people? In a little while they will stone me.
3節。民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトからわざわざ連れ上ったのか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためか。そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民たちをどうすればよいのでしょうか。今にも彼らは私を石で撃ち殺そうとしています。
The people said, Moses, you messed up.
こういうことを言ってるんですね。イスラエルの民はモーセ全部あなたのせいだって。
We're gonna die because of you.
私たちはあなたのせいでここで死ぬんです。
And if we're gonna die, you need to pay for that.
もし私たちが死ぬんだとしたら、モーセあなただってただでは済まないです。
You need to die first.
あなたが私たちより先に最初に死ぬ必要があります。
One thing you should understand, in those days, stoning was not just mob violence.
この当時の、ね、ちょっと時代背景として大切なんですけど、この石打ちっていうのは、なんていうか暴動として暴力のゆえの無秩序な行為ではなかったんですね。
It was a way of legally executing someone.
それは石打ちっていうのは合法的に誰かを処刑する方法だったんです。
And that's what it seems like the people were getting ready to do.
イスラエルの民はモーセをそういうふうに殺そうとしていたんです。
They had put Moses on trial.
モーセを彼らは裁判にかけました。
They found him guilty.
そして有罪ということにしました。
And now they were ready to execute him.
そして今彼らはモーセを殺す準備万端です。
So Moses cried out to God, What am I going to do? Do something.
それでモーセは神様に叫びました。神様どうしたらいいんですか。どうか助けてくださいって。
Take a look at God's response, verses 5 to 7.
では神様はどのように反応したんでしょうか。
The Lord answered Moses, Go on ahead of the people and take some of the elders of Israel with you.Take the staff you struck the Nile with in your hand and go. I am going to stand there in front of you on the rock at Horeb. When you hit the rock, water will come out of it and the people will drink. Moses did this in the sight of the elders of Israel. He named the place Massah, which means testing, and Meribah, which means quarreling, because the Israelites complained and because they tested the Lord, saying, Is the Lord among us or not?
5節から7節。主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打った杖を手に取り、そして行け。さあ私はそこ、ホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。それで彼はその場所をマサ、つまり試み、またメリバ、つまり争いと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが、主は私たちの中におられるのか、おられないのか、と言って、主を試みたからである。
What did God do here?
神様はここで、じゃあ何をしましたか?
I want you to think about this for a minute.
少し考えてほしいんですね。
The Israelites had just put Moses on trial.
さっきイスラエル人はモーセを裁判にかけたところだって言いましたね。
But who really was the guilty one?
でも考えてください。でもじゃあ誰が本当に有罪でしょうか?
wasn't Moses. He was just following God like the rest of them.
モーゼではないですよね。だってモーゼは他の人たちと同じように神に従おうとしていました。
Certainly wasn't God.
でもちろん有罪なのは神様でもないですよね。
God knew his people's needs.
神様は人々のニーズっていうものをよく分かってました。
He knew how to provide for them.
で、彼らをどのようにして満たすかっていう方法ももちろん知っていました。
The guilty ones were the people of Israel.
有罪なのはイスラエルの人々でした。
They were guilty of unbelief.
彼らは不信仰の罪を犯しました。
It says in verse 7 that they tested the Lord.
7節で彼らは主を試みたというふうに言っています。
The word test often has the idea of questioning somebody's loyalty.
テストっていう言葉にはもともとは多くの場合この誰かの忠実さを疑うっていう意味があります。
Despite all God had done for them, the Israelites were still questioning His loyalty to them.
神様が彼らのためにしたすべてのことにもかかわらず、イスラエルの民は神様の忠実さを疑い続けたんですね。
They questioned whether he was really with them.
イスラエルの人々は神様、あなたは本当に私たちと共にいるんですか、いたんですかっていうふうに疑問を呈したんです。
And that's really amazing to think about because the cloud of God's presence was still right there in front of them.
で、これ驚くべきことなんですけど、なんかそういうふうに文句を言いながらも、イスラエルの民の目の前には神様の臨在の雲があったんですね。
How about you?
皆さんはどうでしょうか。
We talked about the story of Joseph a few weeks ago.
1ヶ月ぐらい前にヨセフの話をしました。
We talked about how through all the trials that Joseph experienced, he kept on believing, God is Emmanuel, God is with me.
ヨセフはもういろんな試練を通りましたけど、その試練を通っている間も、神様はインマヌエルなお方です。神様は私と共におられますっていうふうに神様を信じ続けました。
Do you believe that?
では、皆さんもそれを信じているでしょうか。
Or when you go through trials in your life, do you start to question God's loyalty to you?
それとも、人生で苦しい時を通ると、あなたは神様の忠実さを疑い始めるでしょうか。
I think all of us go through times when we wonder if God's really with us or not.
私たち誰だって神様はあなた今本当に私と一緒にいてくださってるんですかって思う時を経験すると思います。
But what do we choose to believe?
でもその時にあなたは何を信じることを選ぶでしょうか。
Can I say something that's maybe a little shocking?
ちょっと衝撃的なことを言っても言います。
A lot of times when we talk about sin, we think about things like killing someone or hurting someone or breaking some kind of law.
私たち多くの場合罪イコール誰かを殺したりとか傷つけたりとかある種の犯罪を犯すことっていうふうに考えですよね。
But when we deliberately choose not to trust God, defiantly questioning His goodness and faithfulness to us, that is sin.
でももし私たちが神様を信頼することをあえて選択して、神様が良いお方であるっていうことを、神様が忠実なお方であるっていうことをに疑問を示すとき、それが罪です。
In fact, that kind of unbelief is the root of all sin.
実はそのような不信仰が他のすべての罪の源になるんですね。そこからいろんな罪が生まれてきます。
You see that in the first sin ever committed in human history.
人類の歴史の中で犯された最初の罪もまさにそうでした。
When the first man and woman, Adam and Eve, ate from the tree of the knowledge of good and evil that God commanded them not to eat from, why did they do it?
最初の、多分皆さんこの話聞いたことあると思うんですけど、最初の男女であるアダムとイブが善悪の知識の実というものからは、それこれは食べてはいけないよっていう神様の命令があったのに、それに背きました。でも、じゃあアダムとイブはどうして背いたんでしょうか？
They did it because they had started to question God's goodness and faithfulness to them.
それは彼らが神様が良いお方であるということ、そして神が忠実なお方であるということを疑ってかかったからそうしたんです。
And now here in the desert, the Israelites were showing that same kind of disbelief.
そして今この砂漠でイスラエル人たちはそのような不信仰を示しています。
God had delivered them from the Egyptians, performing miracle after miracle after miracle.
神は彼らをエジプトから救い出しても次々に奇跡を見せました。
If you look at chapter 16, he even spread out a table for them in the presence of their enemies.
16章のところでは、神はその敵の目の前で彼らのために食事を用意してくれたというのがあります。
With hostile nations watching them, God provided them food in the desert.
敵国に周りを囲まれている状態でも神は空腹の民に食べ物を与えました。
One day he provided them meat, bringing birds that they could catch.
ある時神様は彼らが捕まえることができるように鳥を飛ばせてこさせて、でその肉を食べさせました。
And every morning he provided bread from heaven.
そして毎朝天からパンを降らせました。
In fact, just that morning, God had miraculously provided that bread for them, just like He did every day.
実際ですね、この文句言ってるこの日も神様はいつものようにこの奇跡のパンを与えたばかりだったんです。
But when they became thirsty, they completely forgot all God had done for them, and they were ready to rebel against God and Moses.
なのに、こう民はちょっと喉が渇いたなっていう時に神様がしてくれたそれまでのことをすべて忘れて、モーセとそして神様に反抗しようとしました。
What did God do?
じゃあ神様はどうしたでしょうか。
As judge, he had every right to punish the people.
神様は裁くお方でもありますから、神様は人々を罰するすべての権利を持っていました。
But he didn't.
でもそうはしませんでした。
Instead, he told Moses, "Take some of the elders with you to Horeb."
その代わりに神はモーセに言いました。長老たちを連れて一緒にホレブに行きなさい。
Horeb was another name for Mount Sinai, where God would later give the Israelites the Ten Commandments.
ホレブっていうのはシナイ山の別名で、後々神がイスラエル人に律法を与えるところです。
Then he told Moses, "Remember that staff you took to strike the Nile River and turn it into blood?"
で、神様はモーセに言いました。ナイル川を打って血に変えた時の杖がありますよね。
Take it now with you to the rock at Horeb.
それをあなたと一緒にホレブの岩に持って行きなさい。
I will stand on the rock.
そこで私、神が岩の上に立ちます。
Strike it, and water will come out for all the people.
打ちなさい。岩を打ちなさい。そうすれば、すべての人のために水が出ます。
What was God saying?
これ神様は何と言っているんでしょうか。
Moses, these people want to kill you.
モーセ、これらの人々はあなたを殺したい。
They're putting you on trial.
で、イスラエルの人々はあなたを今裁判にかけている。
But I will take the blow for you.
でも、モーセ、あなたのために私が打たれよう。
I will stand there on that rock and let myself be judged in your place.
私がその岩の上に立ち、あなたの代わりに私が打たれよう、私が裁かれようと言いました。
Now, of course, God is spirit.
もちろんの神様は霊のお方です。
What did he mean by I will stand on the rock?
その霊のお方が岩の上に立つというのは一体どういう意味でしょうか。
I think the cloud that represented his presence actually went up on that rock.
その意味はその神様の存在を表す雲がその岩の上にこう上がったというふうに考えられます。
Can you get the picture up there? Now, of course, you can't really strike a rock.
でも
you can't really strike a cloud.
はい、そうですね。その雲を打つことってできないですよね。
But you can strike a rock.
でも岩を打つことはできますね。
And I'm kind of guessing.That at God's command, Moses' staff passed right through that cloud to strike the rock.
僕の推測はそのモーセの杖はその雲を通り抜けて岩を打ったっていうふうに僕は推測します。
God took Moses' blow for him.
で、神様はモーセのためにその一撃を受けました。
Something else to think about.
他にもちょっと考えたいことがあります。
When Moses used the staff to strike the Nile River and turn it into blood, it was a sign of judgment against the Egyptian god of the Nile.
さっき言ったようにそのモーセがかつてナイル川をこの杖で打って血に変えるためにその杖を使いました。それはエジプトのナイルの神々に対する裁きの印でした。
It was a sign that the true God was judging this false god that the Egyptians worshipped.
それは何を表していたかというとこの真の神がエジプト人が崇拝する偽りの神を裁いたという印でした。
And through that judgment, the water became undrinkable.
その裁きによって川の水が飲めなくなりました。
But now God allowed himself to be struck with that same staff, And by letting himself be struck, he gave life-giving water to his people.
今何が起きているかっていうと、神ご自身がその同じ杖に打たれることをあえて許されて、そして神自身が打たれることで、人々に命を与える水を与えたんです。
He prepared a table for Moses in the presence of people who wanted to kill him.
神はモーセを殺したかった人々のその目の前でモーセのために食事を用意しました。
But you know what's even more amazing?
でもさらに驚くべきことは何でしょうか?
I can understand God providing a table for Moses.
これは理解できるんですね。その神様がそのモーセのために食卓を整えるっていうことは理解できるじゃないですか。
Moses, for the most part, was very faithful to God.
だってモーセはすごく神様に忠実な男だったから。
What's amazing is that God prepared a table for people who were in rebellion against him.
その驚くべきことというのは、その裁きを受ける以外には何も値しない、そういう人々のためにも神様はそうしたということです。
And he did it at great cost to himself.
そのために神様も大きな犠牲を払います。
He let himself be struck, though he had done no wrong.
神様は何も悪いことはしなかったのに、そのあえて自分のことを打たせました。
The question is why?
じゃあそれはどうしてなんでしょうか?
I think the answer comes back to something we saw in an earlier series.
答えはですね、その以前のシリーズから得ることができます。
God did it for his name's sake.
神様は神の御名の、ご自分の御名のためにそうしました。
You see, from the time the people of Israel stepped out of Egypt, the nations around them were watching them.
イスラエルの人々がエジプトを出た後から、国の人々はそれをこうずっと見てたんですね。どうなるのかということを。
People who were hostile to the Israelites wanted to see what would happen to these Israelites.
イスラエルに敵対する人々がその成り行きをずっと見守ってました。
They didn't know this God that they were following.
でその敵国の人たちっていうのはこのイスラエル人が従っているこの神がどういう方かっていうのを知らなかったんですね。
And through the Israelites, God wanted to reveal to the nations what kind of God He was.
そして神はこのイスラエル人を通してご自身がどのような神であるかっていうのをそれらの周りの国々にも明らかにしたかったんです。
And so though the Israelites deserved nothing from God except judgment, instead,God took the blow they deserved for the rebellion, and He prepared a table for them in the presence of their enemies.
ですから、イスラエル人っていうのはもう裁き以外の何者にも神には、神の前にふさわしくありませんでした。でも、神は彼らの不信仰のためにあえて打たれて、敵の目の前で彼らのために食事を用意しました。
In doing so, He gave them life.
そしてそうすることで、神様は彼らに命を与えました。
Moses would later remember that and call God his rock.
モーセは後にそれを思い出して神様を私の岩というふうに呼びました。
In the Psalms and in other books of the Old Testament, God is often called the rock of our salvation.
詩篇や旧約聖書の他の本では神様はよくこう救いの岩というふうに表現されています。
One reason is that a rock is a kind of like a synonym for a mountain.
理由の一つとしてはこの岩っていうのがこう山とこうなんていうか類義語同義語なんですね。
It's a place with caves where you can run to for safety and protection.
それはこう山というか岩がその避難所とかいうか安全な場所になるこう洞窟があるっていう意味で同じだからです。
But as in Exodus 17, God is also a rock.That is struck.
でもここのエジプト出エジプト記17章では神様は打たれた岩ですと書かれています。
And in being struck, he gave life to us.
そして打たれた時に神様は人々に命を与える水を与えました。
The Apostle Paul, though, tells us something very interesting about this rock, the identity of this rock.
使徒パウロがですね、この岩の正体っていうのかな、正体について非常にこう興味深いことを教えてくれています。
In 1 Corinthians chapter 10, verses 3 to 4, he says this.
第一コリント人10章の3節から4節でこういうふうに言ってるんですね。
They all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ.
第一コリント人10章3節から4節。皆、この皆ってイスラエル人のことですね。皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。
Here Paul says that The rock that Moses struck was actually Jesus.
ここでパウロはモーセが打った岩は実際にはイエス様のことなんだっていうふうに言います。
Now, is Paul literally saying that Jesus became a rock?
そのパウロはこうイエス様がもう文字通り岩になったって言ってるんでしょうか？
No, Paul said that Jesus was their spiritual rock.
そうじゃないですよね。パウロはイエス様が彼らの霊的な岩というふうに言いました。
But what he was saying is that Jesus is the one who actually prepared the table in the desert for the Israelites.
でもパウロが言っていたのはその敵の前でイスラエル人のために実際に食事を用意したのは食卓を備えたのはイエス様だというふうに言っています。
And while this event in the desert was a true and historical event, it was also a picture of something that Jesus would do over 1,000 years later.
砂漠でのこの出来事は本当にあった歴史的な出来事でしたけど、それは実はそのイエス様がその後千年後にするであろうことのイラストレーションでもあったんですね。
Like the Israelites, we were in rebellion against God.
イスラエル人のように私たちも神に反抗していました。
And our enemy Satan was watching, waiting to see what God would do to us.
そして敵であるサタンは神様が私たちをどういうふうに取り扱うのか、どう裁くのかということを見て待ってました。
But instead of striking us as we deserved,God prepared a table for us in the presence of our enemy.
でも神様は私たちにふさわしいとして私たちを打つ、そうじゃなくて敵の目の前で私たちのために食事を備えました。
And he struck his son on the cross instead.
そして神様は代わりにご自身の一人子を十字架の上で打ったんです。
In Romans 5, verses 6 to 8, the Apostle Paul tells us this.
ローマ5章6節から8節でパウロはこういうふうに言っています。
For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. For rarely will someone die for a just person, though for a good person, perhaps someone might even dare to die. But God proves His own love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us.
ローマ5章6節から8節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がまあもしかしたらいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
Think about that.
考えてみましょう。
Very few people are willing to die even for a good person.
考えてみてますね。その良い人のためにでさえ喜んで死ぬっていう人はほとんどいないですよね。
Yeah, I think I'm a pretty good guy.
ところで僕は結構そこそこかなりいい人だと思います。
Anybody willing to die for me?
僕のためなら死ぬよっていう人はいますか？
Not even in the first spirit service either.
残念。
Yeah, nobody.
残念です。はい。
Really sad.
ごめんね。ごめんよ。
But the thing is, when we were still sinners, when we were still in rebellion against God, Jesus took the blow for us and died for our sins.
でも私たちがまだ罪人だった時に、私たちがまだ神様に反抗していた時に、イエス様は私たちが打たれるはずだったのに、私たちの代わりに死んでくださいました。
He didn't wait for us to somehow become good people before he came to save us.
イエス様は私たちを救うために私たちが良い人になるのを待たなかったんですね。
He gave his life for us when we were still living selfishly and not even giving a thought to him.
イエス様は私たちがこう自分勝手に生きて、そしてもう神様のことなんでもこれっぽっちも考えていなかったその時に自分の命を与えてくれたんです。
And then 3 days later, he rose again.
その3日後にイエス様は死からよみがえりました。
And because he was struck for us, we who have put our faith in him have life.
そしてイエス様が私たちのために打たれてくださったので、そのイエス様に信仰を置く私たちには命があります。
So what does this mean for us?
これは私たちにとって何を意味するんでしょうか?
Do you ever put God on trial as the Israelites did?
皆さんはこのイスラエル人のように神様を裁判でその心の中でもね、心の中でもかけたことはありますか?
Do you ever question his goodness?
神様のが良いお方ということに疑問を引かけたことはありますか?
Do you ever say in a challenging voice, "Are you with me or not?"
こういったことは神様、あなたは私と一緒にいるんですか、いないんですかって言ったことありますか?
that is sin.
それは罪です。
You see, it's one thing to be hurting and to be saying, God, where are you? I don't understand what's going on.
こういうことはありますよね。もう深い痛みの中にあるときって、神様、あなたはどこにいるんですか？なぜあなたはこれを起こされているのか私にはわからないです。神様、あなたは本当にここにいてくださっているんでしょうかっていうのってありますよね。
God shows grace to people who are hurting and cry out to Him.
その深い痛みの中にあるそういう人たちに神様は恵みを示してくださいます。
But it's a totally different thing to raise your fist against God and say, "Are you with me or not?"
でも神様に拳を振り上げて、あなたは本当に私と共にいてくださってるんですか？どうなんですか？っていうのはもう全然違うことです。
That was the attitude of the Israelites.
そしてこれがイスラエル人の態度でした。
I wonder what they thought when Moses lifted up that staff to strike the rock that God was standing on.
これ彼らはどう思ったんでしょうね。こうモーセがその杖を振り上げてこう神様の立っている岩を打った時、彼らはどういうふうに感じたんでしょうか。
Were they shocked?
ショックを受けたかな。
Did they ask themselves, "Is this okay? I mean, we can't really strike at God, can we?"
こんなことして大丈夫なのかな。神様を撃つなんて攻撃するなんていけないよねっていうふうになったかな。
Or did they say, "Yes, strike God. He deserves it."
それとも彼らはもうやれやれ、だってもう神を撃ってしまえ、だって神はそれに値するんだっていうふうに言ったでしょうか。
I don't know what they thought that day.
実際のところどういうふうに考えていたかはわからないです。
What I do know is that even after the Israelites were provided water in the desert, they continued to challenge God.
でも少なくとも聖書からわかることは、このイスラエル人たちが砂漠で水を与えられたその後でも、彼らは神様を試み続けたということです。
They deliberately tested him.And questioned him, asking, "Can God really provide a table for us in the wilderness?"
こう彼らはあえてわざと神様を試して、そして疑問の声を上げました。神様、本当に荒野で私たちに食事を用意することができるのかどうなんだっていうふうに。
We say the Lord is my shepherd.
私たちは言いますよね、主は私の羊飼いですって。
I lack nothing.
私は乏しいことがありません。
He prepares a table for me in the presence of my enemies.
主は私のために敵の目の前で食事を備えてくれますって言いますよね、私たち。
But do we actually believe it?
でも私たちはそれを本当に信じているでしょうか。
The truth is, God will sometimes let us go through very difficult times.
神様は時に私たちにこう辛い時というのを通らせます、経験させます。
God deliberately led the Israelites into places without water or food.
神はイスラエル人たちを故意にこう水や食べ物のない場所に導きました。
Why did he do that?
どうしてそうしたんでしょうか。
Years later, Moses told them the reason.
数年後にですね、モーセは彼らにその理由を伝えました。
In Deuteronomy 8:3, it says this.
申命記8章3節でモーセはこういうふうに言っています。
He, God, humbled you by letting you go hungry.Then he gave you manna to eat, which you and your fathers had not known, so that you might learn that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
申命記8章3節。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。
Why did God let them go hungry sometimes?
じゃあどうして神様は時々彼らを飢えさせたんでしょうか。
And when he gave them bread, why did he make them gather it every day?
で、神が彼らにパンをマナを与えた時になぜ毎日それをさせたんでしょうか。
Why didn't he just give them enough for the month or at least for the week?
なんでこう1週間まとめてとか1ヶ月まとめてとか1ヶ月分まとめてとかそういうふうに与えなかったんでしょうか。
He did it so that they would learn to trust him day by day.
そうしたのは神様がこう民が一日一日を神様を信頼することを学ぶためにそういうふうにしたんです。
He did it so that they would learn he is good and he will provide for their needs.
そうすることで民は神様が良いお方で神様が与えてくださるお方ということを知るためでした。
He wanted their faith to grow to the point where they would live by every word that he spoke.
神はこの彼らの信仰が神の口から出た全ての言葉によって彼らの人生を生きるっていうところまで増し加えたかったんです。
That when he spoke, they would say, "Yes, Lord, we trust you. We'll do things your way."
そうすることで神様が語るときに神様が語るときに人々は、はい、主よ、私はあなたを信頼します。あなたに従いますっていうふうになるためでした。
Time and again, they raised their fist against God and said, "Are you with us or not?" God initially showed grace to them, giving them water from the rock. But as you saw several weeks ago,Because they continually raised their fists against God and they spit on their rock despite all he had done for them. That entire generation of Israelites were forced to wander around in the desert until they all died.
でもイスラエルの民はその神様がしてくれたことにもかかわらずその拳を振り上げ続けて岩の上に唾を吐き続けたのでイスラエル人の全世代はこう死ぬまで荒野をさまようことを余儀なくされました。なのでそのイスラエル人たち の, この子供の世代がその約束の土地に入ることができたんですね。私たちも同じです。
私
たちの反抗にもかかわらず神様は十字架で恵みを示してくださいました。
But people who unrepentantly raised their fist against God and spit on the one who died for them will be judged.
でももし悔い改めずに拳を振り上げ続けて私たちのために死んだお方に対して唾を吐くならその人は裁かれます。
God allowed himself to be struck once.
神様は自分が打たれることを一度許されました。
He will not let himself be struck again.
でも再び打たれることはありません。
In fact, there was a second time when Moses brought water from a rock.
実際にモーセが岩からこう水を持ってこようとしたその2度目の時がありました。
And that time, God specifically told him, "Speak to the rock, and water will come out."
こうその時にですね、神はモーセに岩に向かって命じなさい。そうすれば水が出ますとだけ言われたんです。
But Moses, in his anger at the people and perhaps even at God, instead struck it twice.
でもモーセは人々に対して、そしてもしかすると神様に対しても怒りがあって、その命じるだけでいいっていうふうに言われたのに、わざわざ岩を2回打ったんです。
And as a result, God said, "Moses, you cannot enter into the promised land."
その結果、神様はモーセが約束の地に入ることを禁じました。
What do you do when you face trials in your life?
皆さんはどうでしょうか。こう人生で試練に直面したときに、あなたは何をしますか。
When you lose your job.
仕事を失ったときは。
When you face illness.
病気に直面したときは。
When the whole world seems against you.
全世界がもうあなたに敵対しているように感じるときは。
Do you raise your fist against God?
神様に対してもうって拳を振り上げるでしょう。
Or do you say the Lord is my shepherd?
それともこう言うでしょうか。主は私の羊飼いです。
He prepares a table for me in the face of unemployment.
もし私が失業に直面しても、神様は私のために食事を備えてくれます。
He prepares a table for me even in the midst of sickness and in death.
私が病気と死の中に主に直面しようとも、主は私のために食事を備えてくれます。
He prepares a table for me in a broken world where everything seems against me.
もう全部が壊れたこの世界で味方が誰もいないように感じるそういう時でさえ、主は私のために食卓を整えてくれます。
How do we keep that perspective?
私たちはその視点をどうやって保ち続けることができますか?
I talked earlier about the problem of spiritual amnesia.
さっき霊的記憶喪失についてちょっとお話ししましたね。
Do you know why it happens?
どうしてそれが起こるかご存知ですか?
It happens when we start taking Jesus and the cross.
それは私たちがイエス様と十字架を当たり前のように考え始めたときにそれは起こります。
私たちはこ
う十字架について思うときに、ああ、なんか聞いたことあるねっていうふうに言っちゃうときがあります。
Now, that attitude is bad enough when things are going well in your life.
あなたの人生が たとえ物事がうまくいっている時でさえその態度は取るべき態度ではない態度です。
It makes you indifferent to God.
それはあなたを神様に対してこう無関心というかこう無感動にさせるんです。
It takes away your gratitude.
そうするとあなたは神様への感謝を失います。
And without that gratitude, everything in our Christian life starts to become a burden instead of a joy.
そしてその感謝がなければクリスチャンとしての生き方、クリスチャンとして生きることは喜びが何もなくて全て重荷になります。
But when things start going bad, that meh attitude can actually lead to hostility against God.
でその人生で物事がこうどんどん悪い風にいくと、そのあなんかどうでもいいわっていう態度は実際に私たちをこう神様に敵対させることになるんです。
And so we need to remember what it means when we say Jesus took the blow.
だからイエス様が私たちのために打たれてくださったっていう時に、私たちはそれが何を意味するのかっていうのを考える必要があります。
With Satan screaming in your face and accusing you of all your sin, Jesus took the blow for you.
あなたの全ての罪を責めるサタンがあなたの目の前であなたは罪人だって叫ぶ時に、イエス様はあなたのために打たれてくれたんです。
Soldiers punched him in the face.
ローマ兵たちはイエス様の顔を殴りつけました。
They whipped him until he was completely bloodied.
この鞭が血まみれになるまでイエス様のことを鞭打ちました。
They beat a crown of thorns into his scalp.
イエス様の頭に茨の冠を無理やりかぶせました。
They drove spikes into his hands and his feet, nailing him to the cross.
手と足に釘を打ち込んで、そして十字架に釘付けにしました。
And there on the cross he died.
そしてイエス様は十字架の上で息を引き取りました。
After he died, a soldier struck his side with a spear.
イエス様が死んだ時にある兵士がこう槍でイエス様の脇腹を刺したんですね。
And when Jesus, our rock, was struck, what came out?
そして私たちの岩であるイエス様が撃たれた時、刺された時、何が出てきましたか？
Blood, of course.
もちろん血が出てきました。
But also water came out.
そして水が出てきたと書いてあります。
And by dying that costly, painful death, he bought for us the forgiveness of our sins and life.
その高価で痛みを伴う死によって、イエス様は私たちのために、私たちに罪の許しと、そしてそれだけではなくて、永遠の命をもたらしてくれました。
And it's for that reason, Paul could say this in Romans chapter 8, verse 28.
そのためにローマ28節でパウロはこういうふうに言っています。
We know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to His purpose.
ローマ8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
God loved us enough to take the blow for us.
神様は私たちのために打たれることを、神様が引き受けるほどに私たちのことを愛されました。
And if he took that blow, won't he work all things out for the good of us who love him?
もしそうなら、もし神様がそうしてくださったなら、その神様を愛する私たちのために、神様すべてのものを良いものにしてくださるって思いませんか？
But we need to trust him.
なら私たちは神様を信頼するっていう選択をする必要があります。
I think about my dad who passed away about 8 years ago.
私のお父さんのことを思います。8年前に亡くなりました。
He lost his eyesight back in 2001 when he fell down, his glasses broke and the glass got into his eyes.
お父さんは2001年に転んでしまって、その時にメガネが割れて、その割れたガラスが目に入って、それでお父さん視力を失っちゃったんです。
To the day he died, he always thought that he would get his sight back because he thought that's what God had told him.
でもお父さんは亡くなるその日までいずれ神様が自分の視力を戻してくれるっていうふうに思ってました。
He never did get his sight back.
なぜなら神様がそう言われたと思ったから。でもお父さんが視力を取り戻すことはなかったんです。
But there's one thing he told me.
でもお父さんが僕に言ったことが一つあります。
He learned to trust God more in those 10 years he was blind than in the 68 years before.
お父さんはこういうふうに言いました。僕は視力があった68年、それまでの68年間よりも目が見えなくなった10年間に、その時の方がもっと神様を信頼することを学んだんだって。
And I guarantee you this, he can see now.
もし僕が言えること、確かなことはそうこうです。お父さんはきっと今は見ることができます。
Let me close with this question.
この質問で終わりましょう。
Where is your heart now?
あなたの心は今どこにありますか?
Have you become indifferent to Jesus and what he did for you on the cross?
あなたはイエス様とイエス様が十字架でしてくれたことに対してこう無関心になってないでしょうか?
When you think about it, does it no longer stir your heart?
十字架はもはやあなたの心をかきたてないですか?
Are you in fact shaking your fist at Jesus because of all the things you're going through?
あなたは試練に直面したときにイエス様に向かってどうなってるのっていうふうに拳を振り上げる人ですか?
Or do you stand every day in gratefulness and wonder and say, Jesus, you took the blow for me?
それとも感謝と驚きに毎日立ってイエス様あなたが私のために打たれてくれたんですかっていうふうに言いますか
Let's take some time, close our eyes, search our hearts.
はい、ちょっと目を閉じてちょっと少し時間を取りましょう。神様と一緒に心を探る時間というのを取りたいと思います。
Lord Jesus, we thank you so much that you took the blow for us.
神様、イエス様、あなたが私のために打たれてくれたことを感謝します。
We deserve to be judged. We deserve to die.
本当は私は裁かれるべきで、本当は私は死に至るはずでした。
But you stood in our place and you took our blow for us.
でもあなたが身代わりになってくれた、あなたが代わりに打たれてくれたんですね。
Thank you.
感謝します。
Father, there may be some people here today that are hurting.
神様、この中に傷ついている人がいると思います。
And they're wondering where you are.
そして、神様、あなたはどこにいるんですかって悩んでいるかもしれない。
I pray that you would stand with them.
神様、どうかあなたが一緒に立ってくださっていることありがとうございます。
Help them to trust you.
どうかその人たちがあなたを信頼することができるように助けてください。
Jesus, I thank you that you can understand our pain.
神様、イエス様、あなたが私の痛みを理解してくださる方であることを感謝します。
Because on the cross you suffered great pain.
あなたは十字架の上で痛みを通ってくださいました。
Comfort your people.
Pain.
Comfort your people.
どうかあなたの痛みを励ましてください、慰めてください。
Strengthen your people.
そして強めてください。
And help us to always have a heart full of gratitude to you.
どうかあなたがしてくださったことをいつも感謝する気持ちをどうか忘れないように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.